こんにちは、 UIT の
テヨです。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今回もやっていきたいと思います。今回は濱田さんと喜楽さんと一緒に2026年の Google I.O. のなんと現地から報告させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
では早速ですが、メンバーの自己紹介からちょっと入りたいなと思ったんですけど、濱田さんは前も何回か Google I.O. 関連でこのポッドキャストに出ていただいたんですけど、はい、もう一回自己紹介をお願いします。
今 LI で、Web ディビジョンのリードを担当している濱田です。同時にトップ、Yahoo トップページの技術テックリードもしています。よろしくお願いします。
喜楽さんは今日で初めての出演なんですけど、はい、自己紹介お願いします。
はい、LINE Yahoo の喜楽と言います。今は Yahoo ニュースのエンジニアリングマネージャーをしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 Google I.O. なんですけど、2026年も去年と同じ、まあ、いつも同じ場所ですよね、会場は、うん、ショアラインアンフィシアターっていう場所なんですけど、そういう Google の本社からちょっとだけ離れた大自然の中のシアターで開催されました。で、流れとしてなんですけど、2日あって、1日目がキーノートっていう、まあ、Google の新機能とか一番推し の新しいフィーチャーとかが紹介されるイベントがあって、でそのキーノートの後がデベロッパーキーノートがあって、でそこで、まあ、ちょっと開発者向けの新しい Google さんが作った機能だったり開発者ツールだったりの紹介がありました。でその後は同じ敷地内にいろんなブースとかあったりしてて、でそのブースを回ると各テーマ、 AI とアンドロイドとウェブのテーマに分かれたセッションとか体験できるブースとかあったりしてて、まあ、そこを回りながら今回 LINE Yahoo から3人で参加しました。
すごいいい天気なのと、来たことある人は分かると思うんですけど、すごくカラッとした空気で天気がいいので、すごい日に焼ける体験をしながら見るんですけど、すごい今回も暑かったんですが、やっぱり空気がすごく気持ちよくて、お祭りの感じというか、こうフェスを体験しているような、そんな空気の中でこう新技術を聞けるっていうようなイベントになっています。
美味しいご飯もグーグルさんにいただいて、
そうですね、そうですね3食グーグルさんに出していただいてというところで、気候も暖かいですし、人もやっぱすごくパワフルで、熱量ある方はもう自分たちの信じている技術をやっぱ伝えたいっていうところは、うん、ひしひしと伝わってきましたね。
やっぱり、ね、フェスみたいな空間なので、なんかいつもと違ってもうちょっとなんか積極的になっていろんな人に声かけやすいんですよね。だからその、うん、Google の開発者であったり、他のウェブフロントエンドの開発者であったり、それともまた全然違う分野で活躍してる人と会話する機会がいっぱいあるので、そういうネットワーキングイベントとしてもすごい活躍できたなって思います。
そうですね。
で実際そのキーノートとか Google I.O. でどういう新しい機能とかどういう新しいものが紹介されたっていうと、一番メインのキーノートで今回主に自分が考えた中で3つの新しいものが紹介されたと思います。1個目が Gemini のモデルファミリーの新しいフラッシュモデルですね。今まで 3.1 のバージョンだったんですけど、それが 3.5 になって性能がだいぶ上がった上で、そのフラッシュなのですごい早く答えを出してくれるモデルになりますね。
自分の中だとやっぱり高速化したっていうところが一番大きくて、これまで以上に性能がいいのにこれまで以上に早いっていうところが一つちょっと時代を新しくしたなという感じを受けました。
なんかモデルの速さがなんか TPS で測られることが多くて、あのトークンパーセコンド、セカンド、秒速のトークン数なんですけど、このフラッシュっていうモデルは200以上の TPS で 3.1 のバージョンのプロとほぼ同じクオリティのものを提供するので、かなりインパクト強そうなモデルだなと思いました。コストももちろんプロよりだいぶ低くて、前の世代のモデルより速いスピードで優れた アウトプットが提供できるのすごいなって思いました。これ大きいインパクトありそう。で、今回プロのモデルが紹介されなかったことはちょっとびっくりしましたね。
フラッシュモデルしかなくて、フラッシュモデルはもう即日自分のジェミニアップにも入ったりとかしてすぐに動かせる形になってたんですけど、例えば 3.5 のプロがいつ来るかみたいなアナウンスもなかったですし、まあ、そこがどういう性能かっていうのもまだまだ見えてこない部分かなと思ってます。
なんか近いうちにみたいなこと言ってましたね、
うん、
でそのジェミナイ、同じジェミナイなんですけどモデルの方じゃなくてアプリの方のアナウンスメントもちょっとあって、これは結構あの面白いアナウンスだと思ったんですけど、スパークっていう新しいエージェントが年内、今年の夏までリリースされるっていう話あったんですけど、多分皆さんがオープンクローとかのような最近話題のエージェントを多分きっと回してる人もいると思うんですけど、Google さんはそれをプロダクト化して、もう本当に一般的なユーザーにも届けるようなものが、この Spark っていうエージェントになります。で、これ確か、まず何のものかというと、これはエージェントなので、Gemini アプリから何かのタスクとかやりたいこととかを、そのエージェントに投げたら、その後、スマホとかパソコンを閉じても、そのエージェントが、自律的にその仕事を進めてゴールまで持っていくというようなプロダクトになります。
Google はすごいたくさんのこうアセットを持っているので、 Gmail だったり Docs だったり、それこそこう仕事の全てをそこで完結できるようなアセットを持っているので、これが自律的にこう動いて仕事をこなしてくれるっていうふうに考えると、かなり大きなインパクトあるのかなと思います。
キーノートは去年もちょっとこれについて話してたんですけど、昔は結構その新しい開発者向けの機能とか API がメインだったんですけど、最近になってほとんど AI の話になってて、今年もそうなってたんですよね。3個目の大きいアナウンスも AI 関連のものだったんですけど、これは Gemini ではなくて検索 Google Search の中のと新しい機能だったんですけど、なんかそこは大きく2つに分けると、1個目が生成 UI のところですね。
生成 UI というとどんなものかなかなか想像しにくいと思うんですけど、まあ、今検索をするとおそらく AI オーバービューが開いて、ある程度の検索結果をまとめて表示してくれると思います。で、この今出てきた生成 UI っていうのは、そういった生成 AI が生成したこう答えというものをよりリッチな表現にして表現する新しい UI のことです。で、このジェネラティブ UI って英語でだと言うんですけど、これはですねコードをその場でもう自動生成してしまって、その中でこう表示するような HTML だったり、インタラクティブな少しリッチなアプリケーションだったりをもう検索結果の中に表示してしまって、より深い理解だったりとか分かりやすい表現がそのジェネラティブ UI の中でできるっていうような機能になっています。で、ユーザーインターフェースもすごい面白くて、実際にコードが出てくるんですよね。エンジニアが書いたみたいにコードがバババッとこう画面に表示されて、その後こう UI が出てくるような少し面白い仕掛けになっていて、初めて見る人はびっくりするんじゃないかなと思いました。
検索からやっぱバイコーディングしてるっていうのはかなりこうびっくりですし、我々もデモを見てきたんですけど、週末旅行行きたいってなった時に、その旅行を計画するためのウェブサイトがもう Google の検索からできてしまうっていうところは、なんかなかなかこうプロダクトのつながりとしても単に検索、何かを検索するっていうよりかは何かを作るっていう方向に動いていたのは良かったかなと思います。
フロントエンドエンジニア、このアナウンスを見るとちょっと2つの異なった気持ちになるんですけど、1個目はすごい、これはすごい便利そうだなっていう感想なんですけど、もうちょっとしばらく考えるとゴクってなって、我々の仕事は今後どうなるんだっていう感想もありますね。で、実際にネットでもそういう反応が結構あったりしてて、
要するに検索結果の初期画面でウェブサイトをもう作らなくて良いような情報が作られて出てしまうっていうことになるので、まあ全てがこう AI の中に取り込まれていくような、そんなプロダクトに成長するとなってしまうんじゃないかなという不安も半分ありますかね。
そうですね。なんかその反応として ブログ記事が早速いろいろと出てて、例えばドイツのタンテっていうジャーナリストが Google はウェブと戦争する気だみたいな記事を出したりしてて、あと日本でも似たような声が上がったりしましたね。
元 Google の三川さんとかも懸念のブログ記事を出してたりして、それは面白く拝読させていただいたんですけど、
リスア
ットされる顔、
そうですね、
いろいろ深い発表でしたね。で、検索に関連するもう一個のちょっと炎上するアナウンスがあったんですけど、それは実際にキーノートじゃなくてキーノートの翌日にアナウンスされた広告に関連するアナウンスですね。これは AI モードが生成するユーザーのクエリに対する答えに今後広告を入れるっていう発表でしたね。で、まあ、それでエージェントの答えてくることを信頼できなくなるかとか、そういう批判の声はやっぱりちょっとありましたね。
実は私たちもそうなんですけど、検索の広告で売り上げを出しているので、おそらくここはかなり皆さんシビアに考えているところなのかなと想像しています。自分の注目していたところでは、 AI モードがもう最初の接点として切り替わってしまうんじゃないかなと思ったんですけど、今回はその発表はなかったです。なので検索結果はそのまま以前のもので、 AI との接点は AI オーバービューで切り替わるということなんですけど、次のステップとしては、まあ、切り替わる前に一旦その AI モードの中に今広告を入れる、検索広告をそこの中で成長させるっていう方向に舵を切っていっているのかなと思っています。
いろいろと業界が変わりそうですよね。
そうですね、いろいろ今動いていて、面白い部分でもあり、またちょっと怖いところでもあって、
現地 Google の方と話しても、なんか Google 自体もこの新しい世界の正解がわからないって言った声が多くて、まあ、今なんかみんなでオープンなウェブを作りましょうっていう発言もあったので、そこはまさにそうだなと思いました。こういう時代になったからこそ、なんか連携して今後も持続可能なウェブを築くことしかないなって思いました。
のエコシステムがこれからまた大きく変わっていくと思うので、そうですね。まあ、一緒にこう成長できる未来をちょっと描いていけるように、私たちも食いついていかないといけないなと思ってます。
そこが、Google のプロダクトに関する発表だったんですけど、まあ、Google I.O. は結構そのプラットフォームに関する発表が多いので、まあ、我々フロントエンドエンジニアはそのウェブに関連する発表が一番、興味があるんですけど、これからそれについてちょっと話していきたいなと思いました。で、そのデベロッパーキーノートで結構そのバイブコーディングが今年のテーマになってたんですけど、なんかいくつかの発表があったんですね。例えばアンチグラビティっていう新しいエージェントなんですけど、あ、新しくないのか、
前から、はい、アンチグラビティのエディターはあったと思うんですけども、まあ、そこのあたりにかなり手を入れられてきたかなと思っていて、やっぱりこれまでバイブコーディングのところはクロードとか、まあ、コーデックスが強いって中で Google はあんまり存在感がなかったっていうところが正直なところだと思うんですけど、まあ、どのこうセッションを見ても最初にアンティグラビティが出てきて、まあ、それを使って何かするみたいな、まあ、デモが行われてるってところで力の入れようはすごかったですね。
そうです。なんか IDE もあって CLI も一緒に発表されて、 SDK
もなんかできるみたいな形で、
SDK ちょっと気になりますよね、うん、自分のプロダクトの中でエージェントを使わ、ユーザーに使わせるみたいなこともできるので、これも面白いですね。なんか VM、 その SDK で作ったら Google クラウドの VM で動くみたいな話があったので、それもかなり便利そう、なんかすごく強い機能を割と簡単に手に入りそうだなって思いました。うん、
Google これまで開発環境という意味では少し一歩遅れを取ってきていたんですね。その VS コードだったりとか、他のまあウェブ系のエンジニアが使うようなエディターだったりエージェントっていうのは今別のところにある気がしていて、まあ、そこの統合開発環境っていうのを今回アンチグラビティでガッとこうシェアを取っていきたいのかなっていうのをすごく感じました。
クロードコードとかが出されたことに対してジェミナイ CLI とかも出されたじゃないですか。でも今回アンチグラビティの CLI も増えて、なんかその2つの CLI の関係がどうなるかとかもちょっと気になりますね。
そうですね。なんかアンチグラビティの方がよりこうリッチな、サポート範囲が大きくて、まあ、ジェミナイの方はよりこうジェネレーティブというか一般的なものなのかなと、ジェネラルですね、かなと思ってます。はい。
で同じバイブコーディングに関連するものなんですけど、もうちょっと多分フロントエンド開発分野に特化したものなんですけど、個人的に今回の IO で一番これすごいいいなって思ったところが、なんかモダンウェブガイダンスっていうものなんですけど、これはエージェントが使うスキルになりましたが、最近エージェントに新しいスキルとか新しい何かを教えてたいときは、なんかスキルズっていうディレクトリの配下にマークダウンとかいろいろ置いて、で、エージェントがそのマークダウンの、ディスクリプションに一致する作業をする前に、そのスキルを読み込んで、その読み込んだスキルを元に、タスクを行うっていう流れのものが最近増えてるんですけど、Google さんはこのモダンウェブガイダンスっていうものをスキルとして公開しました。でそのスキルの目的は何かというと、モデルがトレーニングされるとき、そのトレーニングに使われるデータがだいたい最新のデータじゃなくて1年前とか、本当に大規模の LLM になるので、トレーニングも数ヶ月かかるケースがあるので、最新でも数ヶ月前のデータになることが多いですね。でそうするとそのモデルが理解してる世界が今の世界ではなくて数ヶ月前の世界になってしまうんですよね。で特に最近ウェブプラットフォームにすごい新しい API が増えたりしてて、そのエージェントにその新しい API がまだわからないとか、トレーニングデータであんまりやっぱり新しいものなので効率的に使われてなかったとか、今もうちょっと効率いい方法があるのにその古いやり方でやってたみたいな問題が結構あったらしくて、で、Chrome チームがせっかくなんかいっぱい新しい API 作ってるのに、クロードコードとかそういったエージェントがそれを使ってくれないっていう課題を抱えていた上で、今回のモダンウェブガイダンスっていうスキルを作ったんですね。で、このスキルは、まあ、これもまたいいなと思ったんですけど、これは生成したものではなくて、本当に人間のエキスパートが書いたスキルが入っていて、例えば CSS のレアベルさんっていう方がいるんですけど、まあ、すごい CSS 界隈で有名な人なんですけど、その人が書いたスキルとか、まあ、Google Chrome エンジニアリングチームの人たちが書いたスキルもあったりしてて、これは正直エージェントだけでなくて人間が読んでも良さそうなドキュメントいっぱい入ってそうだなって思いました。
中身少し見たんですけど、使い方というか使用だけではなくてベストプラクティスみたいなことも多く書いてあったので、それが反映できるっていうのはすごいありがたいスキルかなと思います。
ちょっと個人的な意見なんですけど、最近こういったスキルの開発とかモデルにどうやって効率よく新しいものを教えるかについて調べたりしてるんですけど、このモダンウェブガイダンスの設計も結構面白い設計になっていて、単純にマークダウンをスキル配下に置くのではなくて、一回そのウェブ検索に関連するスキルを書いた上で、そのためのエンベディングを生成して、まあ、ラグっていう方法なんですけど、直接参照させるではなくて、一回ベクトル検索でセマンティック意味で近い意味で一致するスキルだけを引っ張ってきて、それでエージェントのコンテクストを無駄に汚さないっていうメリットがあるので、まあ、そのラグ内部でラグを使ったスキルになっているのが非常に面白いなと思ってました。
そうです、膨大なドキュメントがあるので、単純にこうどこを読みに行くかっていう指示ではなくて、ラグを前段に入れてやっているっていうところはすごい面白いですね。
で、エージェントに関する発表もう一個あったんですけど、前から Chrome Dev Tool MCP があったと思いますが、今回の IO で Chrome Dev Tools for Agents っていうのが発表されたんですけど、
そうですね、これは名前が変わっただけではあるんですけど、 Chrome の Dev ツールって、まあ、皆さん開発でよく使うと思うんですが、これをエージェントから利用できるっていうものになっています。これを、まあ、エージェントからこう利用するとどういうメリットがあるかというと、まあ、普段 Dev ツールでこう見ているようなパフォーマンスパネルだったり、まあ、エレメントの一覧のパネルだったり、コンソールログだったり、そういった開発者しか見ない情報が、まあ、エージェントのソースとして得ることができるので、まあ、アウトプットを大幅にこう品質化できるということがありますと。で、こう、いろいろなこう事例が紹介されていたんですけど、例えばサイバーエージェントさんでは、Web UI を Chrome Dev Tool エージェントで分析させて、例えば何かエラーであったりとか、まあ、良くない実装、アクセシビリティ的に良くない実装がされていたときに、まあ、そこからのフィードバックをもとに、まあ、自動修正するといったようなことが、まあ、簡単にできるようになるというような事例を出していました。
で、それがエージェントを使って開発するための新しい発表だったんですけど、実際にそのブラウザに Web プラットフォームに入る新しい API についてもいろいろと発表とかセッションがあったりしたんですけど、去年も実はこれについて話してたんですけど、ビルトイン AI っていう、まあ、ブラウザーでオンデバイスのモデルが使えるような API が、ようやく Chrome でリリースされたので、そうですね、Chrome でステーブルになって、
48ですね。
で、Firefox と Safari がちょっとまだなんですけど、ブラウザーで結構気軽に小さいモデルを利用できるような API なんですけど、
実は私たちもこのビルトン AI を使ったサンプルをいくつか作っていまして、今回IO でもサンプルとして載せていただいたんですが、 Yahoo 知恵袋というサービスのランキングの品質をこう高める内部的なこう管理ツールがあるんですけど、そこの中で実はビルトン AI を活用しています。ビルトン AI はやはりオンデバイスのモデルなので、少しモデルが小さくて品質がなかなか出ないっていうところがあるんですけど、私たちの実験の中では AI が弾いた少しちょっと良くないコメントだったりとかも、あと人間がこう弾いたコメントと割と一致していて、ほぼ 100% カバーできるような品質は保てていました。
この API を使うと、なんでサーバーサイドのもっと有能のあるモデルを使わないかっていう話も出てくると思いますけど、まあ、いくつかのメリットがあるんですよね、このビルトイン AI を使うこと。1個目のメリットは、まあ、もちろんネットワークバウンダリを超えないから、ユーザーのデータが、ユーザーのデバイスを一切出ないっていう、まあ、プライバシーが守られるっていうメリットですね。
2つ目はコストだと思います。オンデバイスで動くので、サービス提供側は一切コストがかからないんですね。もしかしたら AI の開発をされている方は悩んでいるかもしれないですが、トークン単位でお金がかかります。これは結構ユーザーのリクエストごとに課金がされるとバカにならない費用が発生すると思うんですが、これは一切かからないというところで、かなり今後の AI の行く末をキーを握る技術なんじゃないかなと個人的には思っています。
そうですね、今のところは Chrome がそのための専用モデルをダウンロードしていて、実は今のところはデスクトップの Chrome でしかダウンロードされないんですけど、今後だったらもしかしたら Android ででも動いたり、あとはなんか Chrome がダウンロードするモデルではなくて、 OS にもともと内面しているモデルとかを使うようになる可能性もあるので、そうなったらユーザーの負担も減って、毎回なんか大きいモデルをダウンロードしないといけないっていうといった負担がなくなるので、それは便利そうなんですけど、実はこの API に関しては Firefox と Safari が反対意見を取っていて、ウェブの仕様にしたくないっていう意見を取っていますね。で、元 Chrome チームで現 Firefox チームにいるジェイク・アーチバルドさんが、実は Google IO の数日前にブルースカイで反対意見を公開する動画を作ったんですけど、それも今回の IO でかなり話題になっていました。Firefox がやっぱり心配していることは、モデルを LLM を作るほど のリソースを持たないブラウザベンダーがどうしたらいいかとか、これでより Google の力が強まるんじゃないかなとか、そういう心配のところがやっぱりあったので。
そうですね、実は2年前とか、出た当初からこういった批判の声はあったんですけど、今回よりそれが表面化してきているっていうのが実情なのかなと思ってます。実際にやっぱり使ってみると本当に簡単に使えますし、便利ではあるんですが、そうですね、モデルとしてやはり Google の作ったモデルで動作していることには変わりないので、これがどれだけこう広まるかによっては、おそらく確かにこうブラウザのシェアとかにも関わってくるようなところなので、Firefox はかなり気を使う部分なんじゃないかなとは思っています。
あとそういう反対意見があったのに、 Google さんが IO のイベントに向けてなんか API を無理やり通したみたいな批判もあったんですけど、それも確かにいくつかのブラウザが一緒に決めるウェブの仕様なのに、こういう進め方にはちょっと問題があったんじゃないかなと思います。これはちょっと AI 関連の炎上するブラウザ API だったんですけど、期待される API も1個あって、それが WebMCP っていう、マイクロソフトと Google が合同開発で作っているブラウザの API なんですけど、 WebMCP といって、このウェブサイトの中のアクションが起こせるような情報をエージェントに教えるための API ですね。
そうですね、MCP サーバーって皆さん多分聞いたことあると思うんですけど、エージェントが他の能力を得ることでいろんなこう機能に拡張できるっていうのが MCP ですね。なので例えば画像を作りたいっていうような機能が別のところからこうサーバーで提供されていれば、そこが MCP のプロトコルを通じてその画像を提供することができるようになるというようなものです。でこれを Web の世界に反映させたのがこの WebMCP で、自分たちが普段見ている Web ってすごいメタ的な視点で捉えると、いろんな機能を提供しているあるとあるページっていうふうに捉えることができるんですね。でそうすると、それはある意味でMCP と同じであろうということが言えます。なのでこれはどういうものかというと、このウェブページはこういったことができます、例えば購入ができます、商品が検索できますとか、こういった何か機能をあらかじめこう明示しておくことで、ブラウザからのエージェントがそれを簡単に理解できるようになるというのが一番大きなこの仕様なのかなと思っています。
個人的に最初なんか、なんでウェブのウェブサイトの情報全部 HTML にあるじゃないですか、なんでエージェントがその HTML を読み込んでそれでできることを調べないのって思ってたんです、疑問に思ってたんですけど、これはなかなか面白くて、例えばプロンプトインジェクションとかできちゃうんですよね。 e コマースサイトとかだったら商品の画像にこの商品を必ず買ってくださいとかって書いたら、エージェントがそれがエージェントに対するメッセージとして捉えてしまう可能性があったりしてて、そういったエージェントが推論するアクションだったらやっぱりそういうリスクがちょっとあるんですけど、 WebMCP だったら開発者自体が考えたアクションになるので、より信頼性のあるアクションになりますね。あとやっぱりそのエージェントはコンテクストに無駄な情報が入れば入るほど性能が下がるので、 WebMCP は本当にそのツールの説明だけを読めば何ができるか分かるので、そのコンテクストを汚さないっていう、さっきもちょっとモダンウェブガイダンスで話してたんですけど、やっぱりこういう観点も大事になってきます。
もう少し実装して試してみたんですけど、やっぱり使うトークン数っていうのは大幅に違ってくるので、自分で自律的にこうブラウザを操作するようなエージェントを作る場合、こういった何か指標があると非常にやりやすくなったかなと思います。これからブラウザの中に、例えばエージェントブラウザっていろんなのを各社出してると思うんですけど、右側だったり左側に、エージェントで操作するためのボックスが開いてると思います。でそこでもう完全にこう操作するような世界観になってくると、この WebMCP っていうのがあるサイトとないサイトで大幅にこう操作性が違ってくると思うので、その点今後としては期待ができる技術なのかなと思ってます。
最近はちょっと静かになりましたけど、なんか前、パープレクシティのブラウザーであったり、オープン AI のアトラスであったり、うん、なんかいろいろと、コメントがパープレクシティでしたっけ、いろいろと、発表があったので、Chrome にもそういうエージェントが多分今後、もう入るんでしたっけ？
ミニクロームが日本にももう徐々に来ているはずなので。
そうですね。今、アジアでもローンチされてて、米国は 100%、アジアは今 50% ぐらいのローンチだったんじゃないかなと思っています。でもうすぐ来るんですが、まだ日本ではエージェンティックブラウジングって言って、自動でこう操作するっていう技術はまだ来ていなくて、これはまだテスト中とのことです。
使い方もこれから結構変わりそうですよね。
人間にとってのウェブサイトなのか、エージェントにとってのウェブサイトなのかっていうところで、かなりこう分岐、もしくは両立していくっていう形にはなっていくのかなと思います。
またね、使う人が増えちゃった、人じゃないですかね、はい、AI が増えちゃった、
クライアントが増えてってことですよね
そうですね、どこを向いてね開発すればいいのかっていうところはちょっとありますけど、
収益モデルがどう変わるかとか、そういった、なかなか難しい質問も今回の内容で、いろんな方々と議論できてよかったなと思います。
そうですね、まだ答えは見つかりませんでした、はい、
Google の方もやっぱ試行錯誤しながら、こう、持続可能なエコシステムを作っていくってところがやっぱりメッセージとしてありましたね。
続いては AI と、それもなんか AI 関連ない API もあったことは結構個人的に嬉しかったですね。ここ最近どのニュースでも AI と関連するので、なんか飽きる時もあるので、今回結構ワクワクするAI と全く関係ない API もあったので、あ、よかったなと思いました。で、その新しい API の1個目が、HTML in Canvas っていう API なんですけど、Canvas が HTML 要素の一つで、その中に何でも書けるっていう要素になってます。例えば、3JS とかそういった 3D の何かが描画できるツールであったり、 Web GPU とかを使ってレンダーしたグラフィックスとかであったり、結構面白い体験がいろいろと作れる API になります。ただその結構大事な欠点があって、でそれはアクセシビリティが今までいつも結構問題になっていたっていうところですね。なぜかというと、キャンバスの中に何かをレンダーしたとしても、それが DOM の一部ではないので、ブラウザーが提供するアクセシビリティツールで利用することができなくて、障害のある方にとっては多分利用することが結構難しかったので、多くのユースケースだとちょっと非アクセシブルなユースケースになってたところが多いんですけど、今回は HTML in Canvas っていう新しいキャンバスの中で HTML が書けて、でそれがDOM の一部としてとらわれる、新しい機能がブラウザに増えて、これからこれを使った結構面白いウェブサイトとか出てくるんじゃないかなと思いました。
そうですね、HTML を、いわゆる 2D に変換して、そこでいろんな画像処理をかけられるので、本当に面白い表現がたくさんできるんですよね。普段だったらこう HTML でしか書けなかった表現の上に、さらにこうエフェクトをかけたりであるとか、デモだと水滴が垂れてくるようなインボックスが表示されていたりとか、多分これまでいなかったリッチな表現っていうのができるようになるのかなと思って、はい、私も面白く見てました。
かなりリッチで面白い体験がいろいろ今後増えそうですね。例えばデベロッパー機能とにあった、なんか車を買うときにその車のオプションズがプレビューできるようなのがあって、で、その 3D の中にディスプレイがあって、そのディスプレイの中にあるインプット要素とかが普通のウェブの要素として利用できて、すごい面白いなと思いました。
そうですね。なんかインタラクティブの中に現実があるみたいな、そうですね、少し不思議な体験が、すごく簡単に作れるようになったと言えるかなと思います。
もう一つのちょっとワクワクする API なんですけど、これ、なんて言うんですかね。Declarative Partial Updates。日本語にすると。
宣言的部分更新。
これは、サーバーサイドレンダリングで、一部を除いて、レンダリングして、後から宣言的に その欠けた部分をできるような API ですか？
そうですね。これは、まあ、この中に出てきたものだとかなりその低レイヤーな部分かなと思うんですけど、まあ、今レンダリングするための方式ってすごいたくさんあると思います。例えばもう全てを読み込んできて、まあ、ハイドレーションといってこう読み込んできた中にこうなんかデータをバインディングする方法であるとか、ただそれだとコストが高いので、まあ、コンポーネントごとにこうバインディングする方法だとか、まあ、いろいろあるんですけど、これはよく言われているようなアイランドアーキテクチャって言われているような、本当に部分的にあの HTML を更新してくれるような、まあ、これまでライブラリがやってきたような技術を Web 標準でやってしまおうっていうすごい面白い試みになっています。で、今の標準だと、まあ、ストリーミングでこう HTML の次の更新を送れるようになっているので、まあ、それを組み合わせると、まあ、ストリームで送られてきた情報をここに書き込めば良いっていうのを一応宣言的に HTML の中に組み込めると。文法はですね、結構ハテナ、スタートとか、エンドとか、少しちょっとトリッキーなタグを使って、その、どこにデータを流し込むかっていうのを宣言するんですけど、逆に言うとこれを使えば、これまでその、他のライブラリが行ってきた、まあ、少し JavaScript がないと実現できないような部分更新の処理を、まあ、Web 標準に流し込むことができるので、大幅に JavaScript の量を減らせるんじゃないかなと個人的には思っています。なので、もしかするとこう、Astro であったりとか、HTMX とか、少しそういう性的な更新によっているライブラリとかは、かなり朗報になるんじゃないかなと思っていて、より簡単にそういった部分更新のアーキテクチャが反映できるので、まあ、パフォーマンス界隈の人はみんなちょっと注目しているという感じですかね。
なんか HTML に穴をあらかじめ開けて、サーバーからデータの準備ができたら、この穴に埋めてみたいなことが宣言的に定義できるような。
そうですね。うん。ホットワイヤー、アイランドアーキテクチャとかにかなり似ている技術かなと思います。
なんか JavaScript を減らして、ユーザーにより丈夫で高速にロードできる UX が提供できるっていうのが API のメリットですね、うん、
もしかしたらその一般の人たち、そのライブラリを使う人たちはあまり関係がないかもしれないですね。どちらかというとライブラリの中の人というか、
かなり低レイヤー
のところになるので目に触れる機会は少ないかもしれないですが、すごい面白いかなと思いました。
シンタクスちょっと PHP を思い出したので面白いなって思いました。
ハテナのタグはちょっと長年の経験からすると少し苦手意識がありますね。
それ以外なんか今回の IO の感想とか、これ良かったなとか、そういうのって触れたいところありますか？
そうですね、自分はアンチグラビティが、まあ、今回かなりその開発統合環境として、まあ、推しているなっていう印象があって、IO の中で面白かったのはアンチグラビティコーヒー CEO でしたっけ、あのアンチグラビティが主催したコーヒーカフェっていうのが一応大きなブースとしてセットされていて、まあ、そこでは生成 AI で生成された画像を、あれはココアなんですかね。
そうですね、ココアだと思いますね。
カプチーノの上に、まあ、そのココアを使ってプリンティングしてくれる、もう生成 AI で生成した自分の好きな場所っていうところを、まあ、プリンティングしてくれるようなカフェがあって、まあ、それはすごく推しているなっていう証拠でもあるし、うん、実際にコーヒーも美味しかったですね。
そうですね、美味しかったですし、あと結構可愛い絵とかを生成してそれをコーヒーに印刷できたので気軽な面白い経験だったなと思います、
うん、Google の担当の人がこのコーヒーマシンはすごい高いんだって言いました。
そうですね、印刷するマシンですね。それはそれで
高いよね。
自分はあの Google Beam が面白かったなと思っていて、うん、これはオンラインの会議システムで 3D で相手の表情が見れたりとか、まあ、より立体的にこうプレゼンテーションができたりとか、斜めから見てもちゃんとこう立体感ある表現ができるっていうところで、去年の IO もデモがあったのかなと思う、うん、私は初めて見たんですけど、まあ、こうオンラインの会議とかがやる中で、まあ、よりこうリッチな表現がこうデバイスレイヤーでできるっていうのも、まあ、非常に Google の取り組みの幅広さをなんか表してるなというふうに思います。
Beam は実は2年前からあるんですけど、
はい、
あのやっぱり見た人みんなすごいっていうので、はい、ただまだあんまりこう表に出てきてなかったりするのかな。
そうですね、多分去年から変えるようになったんですよね、去年から 実はオフィスに導入することはできるんですけど、導入してる会社がまだ少なそうだな
と。まだ人高いのかもしれないですね。
個人的な感想、今年の感想なんですけど、日本人がすごい多いなって思いました。IO がアメリカのカリフォルニアで開催されるのに、なんか、まあまあの人数の日本人来てるなって思いました。
そうですね。自分も理由は全然わかんないんですけど、今回でも、やっぱりその、デモの中でも結構パートナー企業と連携して、こう、紹介されるっていう事例がかなり日本の企業が多かったんじゃないかなと思っています。やっぱりそのすごいメリットがある技術が多かったっていうところもあるし、国柄もあるんですかね。こう、そういうのを実験的にこうやりたいっていう人が多かったりして、かなりのこう日本企業がそこに参加しながら自分たちの体験を模索していたっていうのがあって、それをまあ実際にやった人が多かったのかもしれないですね。
なんか会場を歩くと、なんかファッションで、あ、この人絶対日本人だって思ったら、実際に近づいたら、日本語で喋ってますねってなってました。
そうですね。
あと、Google のエンジニアとかと喋って面白いなと思ったのが、やっぱ最近アメリカのトレンドかどうかはちょっとわかんないんですけど、音声入力がすごい流行っていて、なんかみんながコードエージェントと音声入力を使って話してるんですよね。コーディングエージェントと。なんかメッセンジャーアプリを開いて、そこにババッといっぱいやってほしいことを投げて、AI がその音声入力、なんかそのつまずいたり言いたいことをうまくまとまらなくても、なんか AI がそれをいい感じの文章にしてくれるので、最終的にすごい効率良いプロンプティング方法になるから、日本でも流行るんですかね。
日本でも多分今結構一部では使い始めてるんじゃないかなと思っていて、まあアプリもすごい使いやすいのが出始めてるし、何気なく話し始めてもやっぱり AI がすごい強力に補正をしてくれるんですね。なのでもう手で入力するより圧倒的に早い、こう書き直したり手で打つより早く感じてしまうので、今は多分声で入力してる人は日本でも少しいるっていうのと、これからやっぱ増えてくるんじゃないかなと個人的にも思ってます。
会場にも電話ボックスの形をしたブースがいくつも並んでるエリアがあって、そこはなんかディスプレイがついた電話機みたいなのがあったんですけど、そこでどういうアプリを作りたいかっていうのを対話していくと、最後に QR コードが出て、もうビルド直前のコードが吐き出されているっていうのは、そういう体験もあったので、やっぱ音声っていうのはこれからのトレンドとしてあるのかなというふうに思います。
電話相手がなんとジェミナイ。
ジェミナイでしたね。ジェミナイと話すとアプリができるっていうような体験でしたね。
ただ、Google のね、一人のエンジニアからの感想は、やっぱこれ流行ってから、オフィス環境すごいうるさくなったっていう文句がそれあったので、その、みんなが、やっぱりその、大きい声は出さなくて、なんか、素早きでみんながエージェントと話してるらしくて、で、それですごいハイピッチな、ノイズがオフィス環境で広まってるらしいです。
ささやき声みたいな。
そう、声がいろんなところから来て、もう余計に集中できなくなるっていう。それちょっと嫌です。
ちょっと嫌ですね。
というわけで、今回は浜田さんと気楽さんと共に Google IO を2026年から報告してきました。LINE Yahoo のフロントエンドコミュニティ UIT では、このようなフロントエンドに関わる議論や意見交換を日々行っています。過去のエピソードでは、社内勉強会などから発生したものも多くありますので、今後も積極的に情報を発信していきたいと思います。また、このポッドキャストに関するご意見、ご感想があれば、ハッシュタグ UIT Inside にてつぶやいていただけると、スタッフで確認いたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。